なってください。主の皆を心から賛美いたします。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わらない方です。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目に蘇ってくださいました。この週にですね、期待をしながら今日も御言葉から見ていきたいというふうに思っています。で、今ですね、イスラエルチームが使わされていますので、ぜひ引き続き覚えておいてください。7時間マイナスですか、まだ夜中の3時ですね。違うか、5時かですね。争点がもう時期始まる時間だと思いますね。で、日本時間の多分4時ですね、朝9時から新年礼拝がガリアコハンで持たれる予定になってますのでですね、ぜひ与えられる御言葉に期待していただきたいというふうに思っています。で、神様はですね、私たちをイスラエルからね、エルサレム、またガリラヤから私たちをね、働きを始められます。まあ、ガリラヤは皆さんご存知のように、イエス様が宣教を開始された場所です。ね、それから弟子たちが最初に召された場所であり、それから大宣教命令が課された場所なんですね。で、そこは働きのスタートになっています。で、神様は私たちをなぜイスラエルに導かれるかというと、私たち、今イスラエルとかエルサレムは神の国の象徴なんですけども、いわゆる神の国の民として、国籍が天にあるものとして、私たちがこの地上に使わされているということをより一層私たちが意識するため、そしてガリラヤからは、ここから全ての働きが始まっているから、ガリラヤから神殿礼拝から神の言葉とともに何かあなた方の歩みを始めなさいと語っているんですね。ですから私たちもですね、その神の言葉とともに新しい一年をですね、始めていきたいと思います。全てのことは神から発し、神を通し、神に至るのです書いてあります。全てのものは神の言葉によって作られました。同じようにこの我々における神の計画も神の言葉とともに進んでいきます。だから私たちがこのガリラヤから神の言葉とともに一年を始めることがあってすごく大切なんです。だから皆さんね、歴代の御言葉ね、先週やりましたので、ね、覚えてますか？言いませんよ、時間がないのでね。ちゃんと毎年与えた御言葉、これから私たちがこの地上で御心を全うする中でね、与え続けられている言葉ですね。そして今年もうあと 4,5 時間もすれば新しい祝福の言葉、約束の言葉が与えられますね。言葉を聞く、言葉を受けるってとても大切なこと。で、信仰は聞くことから始まり、聞くことはイエス・キリストの御言葉によると書いてありますね。だからですね、神様に期待してですね、ぜひですね、お祈りしていただきたいと思ってます。で、ブログをね、見ていただければですね、今までないぐらいブログが上がってるですね、イスラエルチームですね、ブログアップする人がかなり、頑張ってやってます。1日200件ぐらい上げてるみたいね。だから今ね、2000件ぐらい上がってんね。あれが200ちょっとになってるから、あれ10、多分、1回で見れるようになってるから、あれが、200ページになってることは、そうそう、もう2000件上げてる。ですね、ただね、上げてくれるから、イスラエルチームが今どういう形で動いているかってすごくわかりやすい。だから、合わせながらね、祈りってできるので、まあ、しょっちゅう私はパソコン見たり、iPhone で見ながらね、チェックをしながら、お祈りをしてます。ぜひね、皆さんもね、できる方はですね、お祈りをしていただきたいというふうに思ってます。まあ、今日からですね、三沢さんが使わされてますので、ちょうど先週ね、行く前、CS してるときですね、ここに足引っ掛けて、バタンって倒れてですね、お尻めちゃんこって首打って、首もだいたい強くなるよね。もうそれで、わーみたいな感じだったんですけどもね。でも元気にしてます。ですね。だから毎日毎日チェックしてるんですけどね。三沢さんがちゃんと写ってるよね。で、今日も元気だみたいな感じで。で、今日の三沢さんみたいな感じでブログで写真撮ってアップしてるんですけどもね。なんかちょっと間違えると三沢さんのストーカーみたいになりそうになるのでね。ちょっと気をつけなくちゃいけないかなって思いますけども。ただ派遣中にやっぱチームから使わされている方々が元気な姿を見ると、あ、本当に祝福されてるんだっていうことをですね、それを見て確認ができるのでね、本当嬉しいなというふうに思ってますので、ぜひね、引き続き、お祈りをしていただきたいというふうに、思っています。ですね、今週の土曜日帰国してきますし、で、来週はですね、そこで語られた真理の御言葉から共に分かち合っていきたいというふうに思っています。で、今日は、示されたので、今日の新年礼拝で語られる御言葉が いわゆる群れ全体の御言葉なんですけど、今日示された箇所は兵庫フレデル教会の年頭の御言葉として神様が与えてくださったものとして共にですね、分かち合っていきたいなというふうに思っています。で、今週の土曜日に帰国しますけれども、今週 の金曜日8日から今度そのままイスラエルからね、ヨーロッパチームが使わされていきますので、このためにもね、ぜひ覚えてお祈りしていただきたいというふうに思っています。で、メッセージに入る前にちょっとインターネットで面白いことを見つけたんですね。で、先週、先々週で言葉が信仰の行いだってお話をしましたね。だから語る言葉ってすごく大切なんですけども、言葉ってよく私は言葉を吐くって言うんじゃないですか。吐くって漢字どう書くか知ってます？口に、こうかな？ね。で、あるね、インターネットに、口は、プラスのこともマイナスのことも口にする、だから言葉を吐くっていう感じなんだって言われたんですね。そしてね、もし私たちの口がね、マイナスのことを語らないでプラスのことだけ語ると、これは叶うになるって書いてあったんですね。はーっと思ったんですね。だから信仰の言葉も同じだなと思ったんですね。で、私の唇で確かにいいことも悪いことも語りますけども、私たちが主にある言葉をね、約束の言葉とか祝福の言葉、私たちが信仰を持って語るなら、神の言葉って必ずそうなるから、その通りになってくるんです。だからもちろん私たちの願う叶うポイントは、神がそう言ってるってことからが大切なんですけども、もし神様が語ってるならば、それを信じて告白するなら、まさにその通りになるんだってですね。なんかそれをちょっとインターネットを見ながらですね、うまいこと言うなって思ったんですね。ですから皆さんね、語る言葉ってやはり大切です。ね。ですからね、主にある言葉、で約束の言葉、嘘やろ。これ、油性って書いてあるやんけ、これ。おいおい、感謝します、ハレルヤ、消えなくなりましたいいですね、神の言葉は消えないので、祝福の言葉は必ずそうなるっていうことです、皆さんね、ただ後からちょっとねえと女工医かなんかだったら切るのかな、すいません、よろしく、これちょっとあかん、これね、見分けなくちゃいけませんね。隣も見といて、なんか、もしかしたら、めちゃんこに帰ってるかもしれない。はい。そのことを覚えながらですね、言葉から見ていきたいと思いますけども。で、まず最初ですね、イザヤ書なんですけども、詩編の24編開けてください。で、今回秋元牧師がですね、イスラエルチーム使わされて、いつもですね、エルサレム行った時には、祈る場所があるんですね、黄金門と、それからオリーブ山で、いつもオリーブ山が、ね、ポイントだって示されるんですけども、今回向こうに行ってから明確に黄金門がポイントだって語られて、別荘隊で黄金門で礼拝して祈って、でまた礼拝して祈って、ね、初日はそうだったんですね。で、2日目は全体的に一緒に黄金門に行ったと、ツアー組と、それからホテルに帰る組、それから別荘隊、それからオリーブ山に行ったんですね。で、そこでまた礼拝したんですけども、また示されて、またオリーブ、黄金門に戻ってきて、そこでね、出会いをしたり祈ったりしましたですね。そしてね、その二日目、ちょうど黄金門で祈っている時に、黄金門の真上に彩雲が出たんです。それも虹色のねですね。で、その中で秋元牧師は初日の火曜日の夜、エルサレムで最初のね、聖会の時に開かれた聖書の詩が詩編の24編だったんですね。で、これはもちろんダビデが歌った曲なんですね、詩なんですね。で、ここでですね、一緒ね、ある、剥がしません、はい。で、詩編の24編にこう書いてるでしょう。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。誠に主は海に地のもとを寄せ、またもろもろの川の上にそれを築き上げられた。誰が主の山に登り得ようか。で、誰がその聖なるところに立ち得ようか。いわゆる、主の山、聖なるところ。で、これはどこを意味するかというと、これはエルサレムのシオンの山なんです。で、シオンの山ってどこかというと、いわゆる今、イスラムの黄金ドームが、
いわゆる立って、あの辺だって言われています。
ですね。ですね。そしてそこに、まあ、立てるものというのは手書きを、心が清らかなものね、その魂を虚しいことに向けず、欺き力かたした、その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける、これこそ神を求めるのに即、あなたを見返し止める人々、ヤコブである。まあ、イエス・キリストを信じる方々ですね。で次ですね、門よお前たちの頭をあげよ、永遠の豊をあがれって、ダビデが言ってますけども、これは一つは、皆さん、この後、ダビデに神殿ね、神殿を建てる思いが与えられる。そして、彼は、神殿を建てる準備をします。ね、すべての道具を揃えて。そして、ダビデの次の時代、ソロモンの時代に神殿が建つんです、皆さん。ね、で、そこに何かっていうと、主が王座を設けられて、そして、イスラエルのね、主となられるっていう。それを一つは歌ってる歌なんですね。ところが、面白い表現があって、永遠の豊をあがれって書いてあるから、で、その神殿の塔が開かれて、主が望まれたのは、もちろん第一神殿。しかしその第一神殿ってのは、皆さんご存知のように、壊されて、第二神殿が建てられ、またそれも壊されましたよね。で、この永遠の豊をあがれっていうことからは何を意味しているかっていうと、ダビデが予言的なことからを言ってるって。永遠の塔が上がる、そのポイントは何かって、キリストがこの地上に再臨された時なんです、皆さん。だからこの詩篇の24篇というのはまさにキリストの再臨を歌っている歌なんだってことが言われたんですよ。だから今回その黄金門って皆さんご存知のように再臨されたキリストはどこに来られるかと、オリーブ山、これはゼカリア書マタイの福音書の前の前ですね。ゼカリア書の14章のですね、4節にこう書いてあります。ゼカリア書の14章の4節。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブの山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。山々の谷が足りに達するので、あなた方は私の山々の谷に逃げよう。ユダのウジヤの時、地震を避けて逃げたように、あなた方は逃げよう。私の神、主が来られる。すべての生徒たちも共に来る。って書いてですね。これ明確に再臨される主が、オリーブ山。オリーブ山はイエス様が昇天された場所です。使徒行伝もはっきり、あなた方が見ておられる様で同じ様で主が降りて来られるってことをはっきり語られているんですよ。だからキリストが再臨されるところは、オリーブ山です。で、オリーブ山に再臨の時に、いわゆる大きな地震が起こります。で、この大きな地震というのは、黙食で学んでますけども、観覧時代に起こる三つ目の地震です。七つの八の後の地震です、皆さん。ですね。そして、いわゆる、そこで、いわゆる、今まで地上なかったの大きな地震が起こって、オリーブ山が分かれるんです。いわゆる、黄金門に向かって、エルサレムに向かって。で、そして谷が来て、そこをイエス様は歩いて、黄金門を通って入るんですね。で、黄金門と今、閉ざされてるんです。門がない。で、なぜかっていうと、イスラムの方々が、サイレンサーキリストはこう通って入られるってことを聞いたから、埋めたんです、あれ。だから今埋まってますね。ただね、なんか二つの説があって、黄金門というのは、あそこという場所と、それからちょっと位置がずれる。オリーブ山のところに、イエス様が昇天された教会があるんで、昇天教会と、それから黄金ドーム、そこをまっすぐ結んだ線かな。そこが、いわゆる、その黄金門、ね、になるんじゃないか。なんか二つの説があるらしいですけどもね。ただ、オリーブ山に再臨された主は何かっていうと、その黄金門を通って入っていくんですよ、皆さん。そして何か、そこから千年王国というのが始まっていく。で、その時、イエス・キリストを信じる全ての方は、キリストと共に天からやってくる。で、皆さんがもし下からですよ、おー、来たって、キリストが来たって言ったらちょっと問題なんですよ、皆さんね。皆さんは、上から一緒に御霊の体をいただいて、一緒に降りてきて、そしてイエス様と共に入っていくって形になるからね。それをね、覚えていただきたいと思います。ですから今回ですね、黄金門、お世にしながらオリーブ山に向かって何かってね、いわゆる詩篇の24篇を歌い、御言葉を宣言し、それからマラナタ、目標からでしょ、主よ来てください、マラナタの歌を賛美したんです。でまさに詩篇の24篇というのは、その再臨の主を迎える歌なんですよ。
オリーブ山に再臨された主がエルサレムに入る、それはまさに何かって言って迎える歌なんですよ。だからね、私たちいろんなところのポイントのところで、プレーの戦いの時の詩篇の24篇をね、私たちは宣言したんだけどね。で、これにメロディーがついて歌ってることがあったのは、これ特別なことなんだなっていうふうに思ったんですね。だから主が再び来られる時は本当に近づいてる。だから私たちは本当に主が来られる道備えをするために召されているので、ね、その中で私たちは主を賛美し、主を褒めたたえながら歩んでいくってことが大切なんだってことですね、強く語られました。で、その中でですね、実は祈っている中で、そのイザヤ書のですね、40章の31節、とても有名な御言葉です、ね、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる、走っても絶えまず歩いても疲れない。これはイザヤが予言した言葉なんですね。予言の言葉で、イザヤ書って皆さん、66章まである。で、イザヤ書っていうのはこの40章からガラッて予言の内容が変わるんですよ、皆さん。で、それまでかなり厳しい事柄が語られていくんですけどもね。で、ある神学者の方々はイザヤって3人いるってね第一イザヤ、第二イザヤ、第三イザヤってね。で、一章の一節、イザヤ書の1章から39までを第一イザヤ書いて、40から58かな、56だったかな、ぐらいまでを第二イザヤ書いて、で、その後の66までを、第三イザヤが書いたっていうふうに、そういう解釈する方々もいらっしゃいます。ただ私たちはそういう解釈ではありません。イエス様が、新約聖書の中で、福音書の中で、イザヤ書を頻繁に、用いてます。です。イザヤが言ったって言ってますので。で、これは一人のイザヤね。預言者イザヤが、預言したことからが記されているもと思いますけども。ただ、明らかに40章以降というのは内容が変わってくるんですね。慰めよう、慰めようという言葉で始まっています。で、この背景の中には、イスラエルが辿った歴史があります。いわゆる、アッシリアが北イスラエルがアッシリアに捕囚され、それから南ユダがバビロンに捕囚されます。そして、いわゆるイスラエルの方々がこう散らされるってことが起こるんですね。で、そのイスラエルの民を神は何かっていうと、神の時に方法を持って再びエルサレムに戻されるっていう。40節以降はエルサレム、イスラエルの民やイスラエルの国の回復の予言なんですね。これを覚えてください。と同時に、イスラエルの回復っていうのは散らされたユダヤ人たち、ね、南ユダってのは皆さんご存知のように一回70年後に回復するんです、バビロン捕囚の後にね。で、その後また再びですね、こう散らされてまた今戻ってきてますけど、ただ北イスラエルってのはまだどこに行くか分かりません。しかし黙示録を見るならば、最後の時に全ての民ってのは戻ってくるって書いてあります。ですから確かに今許されている状況、イスラエルの民、ね、それからエルサレムがイスラエルがね、回復するという予言とともに終末の予言と見ることもできるんです。40節以降ということですね。これをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですからこの今日は40章の31節とのその終末に召されている私たちに関してですね、神様が語られているということから通してですね、今日は学んでいきたいというふうに思っています。で、この中でですね、しかし主を待ちの者は、新しい力を得るってことですね。で、ここでですね、主を、待ち望むもの、これあんまり好きませんね。これがですね、新しい力を得るって書いてますね。だから何かっていうと、私たちが神様の力を得る大きなポイントっていうのは、主を待ち望むことなんだってことなんですね。で、主を待ち望むっていうときに、皆さん、何を考えます？棚からボタメツみたいな感じで、なんかボンって座っててね、はい、はい、神様、はい、どうぞ、用意できました、ください、くださいっていうふうに待つかっていうと、多分そうじゃないですよね。ペンテゴスの時にイエス様が弟子たちに昇天される前言われたでしょ、ね、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受ける、ね、 だから何かと、私がね、父の約束を受けるために、都に留まって、その時を待ち望みなさいって言われました。で、彼らは何かっていうと、昇天された後、都に留まって祈りながら、その時を待ち望んだんですね。ね、そしたら、ペンテコステの時に約束の聖霊が注がれた。同じように私たちも主を待ち望むということからは何かというと、あの時の弟子たちしたことは何かというと、イエス様の言われる事柄に従って、ですか、御心の場所で御心を行ってたんです。ですから、主を待ち望むということをですね、今日はですね、ですが、主の御声に私たちが聞き従うものということに置き換えます。ペンテカスの弟子を見ればね、本当に彼らは、もちろんね、祈るしかできなかったかもしれませんけども、イエス様が言われた事柄に従いながら、都に留まって祈ってその時を待ったんですよ。だから私たちもですね、神様の言われる事柄、ね、神様の御声に聞き従う、この歩みというのを私たちが、御心の場所で、なす事柄っていうのは、まさに、主を待ち望んでいるんだってことを覚えてるんですよ。その時何かというと、私たちは、新しい力を受ける。ペンテコステの時に、弟子たちが約束の聖霊を受けて、弟子たち変えられたでしょ？ペテロをはじめ弟子たちは、ユダヤ人たちは恐れて戸を閉めていました、皆さん。ね、しかし、聖霊が臨んだ時に、そのペテロは大胆にね、その自分たちを、いわゆる捕まえようとした時に、そして恐れたユダヤ人たちに関して、彼らがね、聖霊に満たされて、そして彼らは、予言を語り始めました。で、彼らにとって異言ですよね。で、聞いている方には予言ですけども、彼らにとって異言ですけども、で、語り始めたときに、多くの方々が、これは酒に酔ってるって言ったときに、ペテロは、酒に酔ってません。なぜなら、まだ朝の9時ですって。で、これ何か朝の9時って、もちろんユダヤ教の中で、神様の前に祈りを下げた後に彼らって食事をするんです。で、そういった習慣の前に、何かお酒飲むはずがないってことを言ってるんです。で、これは何かっていうと、神が語られた約束の成就が今私の人生に起こったんだって言ったんです、皆さん。そして大胆に恐れたユダヤ人たちに向かって、ペテロは説教をする。証をするんです、皆さん。で、その後、生まれながらのね、足の方を何かっていうと、癒す奇跡を起こして、多くの人々がそれを見て、信じて救われる形になってきます。で、私たちも、いいですか、特別な時代に召されたものとして、主を待ち望む。で、一つはキリストの再臨を待ち望むんです、皆さん。キリストが再び来られるときは近づいているし、まさにその時代に私たちって召されている。その再臨されるキリストを私たちは待ち望むんですけども、それはどうやって待ち望むかって。来てください、来てください、来てください、来てください、来てください、来てくださいってね。ただ言うのか、そうじゃなくて、日々私たちが置かれている御子の場所で、神の声を聞いて、神の御声に従うという信仰の歩みをしながら、私たちはキリストが再び来られるときを、待ち望むんですよ。その時に、私たちは、新しい力を常に受け続けていくってことを覚えてるんですよ。これをね、ご是非覚えていただきたいというふうに思います。ね。それからね、もちろんね、聞き従いの中に、私たちって、感謝、すべてのことを感謝でしょ。秋元牧師はですね、二日目の夜の聖会館かな、感謝の、いわゆる全うのためには、聞き従いというのが不可欠だって言ってましたね。聞き従いが徹底することとして、すべてのことを感謝するっていう、感謝の御心が全うされるって言ってましたね。だからすべてのことを感謝することからも、聞き従っているから主を待ち望んでますね。それから試練を喜ぶこと。ね。いいですか？それらのことからを、私たちが信仰をね、私たちが与えた信仰を働かせながら、私たちが歩むときに、まさに主を待ち望み、そして、キリストの再臨をね、しっかりと意識しながら、 従っていくときに、まさにこれは終わりにおける働きに関して神を待ち望むもの、その者たちのうちにですか、神の力が与えられていく、聖霊の力がね。でその力が与えられるとどうなるかというと、ね、わしのように翼を買って、ね、登ることができるって。でわしって英語で言うとイーグルですね。昨日はね、東北ね、楽天イーグルが負けましたけどもね。まあ、田中ね、正宏で負けましたけどもね。まあ、あんまり野球に興味がない方は、あれで勝ったらね、負けなしだったですけどもね。まあ、負けてもよかったかなと思いますね。あまりも勝ち続けるとね、田中様、神様みたいにね、なりかねなかったので、やっぱ田中も人の子だったなっていうことが証明されたので、よかったとは思いますけどもね。まあ、楽天ファンの方はあれかもしれません。私ちょっと楽天応援してるんですけどもね。まあ、イーグルは負けてしまいましたけども、わしってどういうふうに飛ぶか知ってます？皆さん。わし。わし飛んでる姿見たことある？テレビとかなんか見るじゃないですか。でしょ？スズメってどうやって飛ぶか知ってます？そう。ワシとスズメの飛び方って違うんですよ。スズメとかメジロとかは、こうやって飛ぶの。翼はバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタながら飛ぶの。ワシってそういう飛び方しないんです、皆さん。ワシって飛び立つ時には大きな翼を広げて、ポワーンって出るでしょ。その後どうするかっていうと、体を何かっていうと、気流に任せるんです。風に任せるんです。そしてジェット気流に乗って、翼にその風を追って、ブワーンって上がっていくんですよ。だから、皆さん、ワシが飛ぶ時に、バタバタ、バタバタ、バタバタしながら飛んではいない。止まる時に、こうやって、だから飛ぶ時ってワシって翼をグッと広げて、風を受けて飛ぶんです、皆さん。私たちもですね、聖霊の力を受ける翼が与えられている。で、翼を一生懸命皆さんがこうバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタやっても、これね、飛べないの実は、わしは。聖霊の力と聖霊の働きに皆さんの信仰を委ねて、神の御心に沿って皆さんの信仰を働かせることを通して、そこに神の働きは豊かに表されてくるんですよ、皆さん。で、その時何かというと、皆さんの前に許されてくる戦いや問題や試練や困難をも、いいですか、はっきりと勝利を表すことができるということですね。覚えていただきたいというふうに思います。ね、だから、わしってブワーってこう、飲んだったら広げてて、そして獲物を見つけたら、わしを、翼をブワーって畳んで、急降下して、ブワーって、そして獲物をパカーンって使って、パッてまた吐かして、風に乗ってふーっと登っていくじゃないですか。これはね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ですから私たちはね、信仰という、まあ分かりやすく言うなら翼が与えられている。で、それを大きく開いて、私たちが主の形の中で、それを正しく用いることとして、そこにね、与えられている、神の力。だから、御霊の力によって、私たちは何かって飛び出すんです、皆さん。御霊の力によって、御霊の助けによって、私たちは前に許されている様々な問題や困難に関しても、何か立ち向かっていくんだということですね。ここで覚えて、いただきたいというふうに思います。だから、走っても、たゆまず。ね。歩いても、疲れないって書いてある。ですね。で、その前に何て書いてあるかですね。29節ですね。疲れた者は力をね、与え、権力、勢力のない者に活気をつける。ね。若者も疲れ、絶え、若い男もつまずき倒れる。で、これはイスラエルが、いわゆる、繰り返してきたね、歴史の中で彼らが自分の力で、ね、いわゆる神様を信頼しているときには守られ、しかし、神に従うときに彼らとは非常に厳しい状況に入っていった。で、どんなに若い者も、力がある者も、それで行こうとするときには疲れるんだって。しかし、本当に主に信頼するならば、神から力を受けて、何かというと、疲れることもなく、絶えむことなく、わしのように、何かというと、飛ぶことができるんだということを、この聖書は教えているんです。と同じように、これから私たちね、 特別な時代を迎えます、皆さんね。もうしばらくすればね、7年間の患難時代が始まってきますから。で、素晴らしい神様の働きと技が起こってきます。いいですか？しかし、びっくりするような、確かにね、経験したことないような厳しい困難、迫害も許されてきます。しかし、その中で、私たちは、ですか、神様の御声に聞き従っているなら、神が力を与えられるんです、皆さん。与え続けていかれるんです、皆さん。その与えられたね、私たちがね、聞き従う土台としながら、信仰を働かせていくなら、信仰という翼をちゃんと広げていくならば、聖霊が働き、神の助けが与えられ、私たちはその中でも、神の御心を行い続けていくことができるということですね。ここで覚えて、いただきたいというふうに思います。ね、ですからね、今年ね、さらにね、すごいことが起こってくると思います。で、明日かな、神様は全てを益とされますよね。チーム全体で、二日目の、イスラエルに入って二日目の時に、最初に、黄金門に行く時に、普通ってね、バスで行くときに、大体その近くのところに車を止めるんです。ですね、黄金門の近くにね。何やったっけ？こっちの黄金門の右側にある門は、何の門やったっけ？ダマスコの門やったっけ？何やったっけ？嘆きの壁のこっち側のところにある、いわゆるその近くに一応バスを止めて、大体そこから歩いていくんですね。ところが、なんかホテルから来た、ホテル組だった人かな、が来た時に、とんでもない遠くに車を止められて、で、そのホテル組だけが、なんか遅れたんですよ。で、何やってんだみたいな感じで、秋元さんがちょっとスタッフに見てこうみたいな感じの時に、やっとバスが来て、みんな来たらしいんですけどもね。そしたらね、待ってる間に、韓国の、クリスチャンの方々が来られた。黄金門にね。そして、黄金門でこう、されてたんですね。で、それでちょっとお話をしたんですよね。そしたら、その3人いた方の女性の方がですね、秋元牧師見て、あなた知ってるって言って、あなた知ってるって言って、で、あなたの息子さん病気でって、ペニックの証も知ってた。そしたらね、ロスにいる韓国のクリスチャンの方で、で、ロスの政界に出たことがある人だったんですよ。で、それでね、で、その方々が、その後、ガリラに移動されて、ガリラでメッセネック中の方々の集会があるって。で、そこに、あるので、よかったらどうだって、語りかけを、誘いを受けたんで、それでね、行くことになった。で、月曜日ですよ。明日、いわゆる、なんか挨拶と、それから証と、それから癒しのミニストリーをしてくださいって、その正解なのかって言われたんです。で、時間かけられてるから、まあ、どうなるかわからないって言ってましたけども、ただ、ちょっとな、御心のね、関わりが、いろんな関わりが開かれて始めてきましたね。韓国の方もそうですけども、いわゆるメッセネック銃のね、メッセネック銃っていうのはユダヤ人のクリスチャンの方々の集会ですけども、ね、ちょっといろいろね、事柄がですね、こう開かれ始めてきているなって事柄を見ていますね。だからちょっと大きく、これからですね、ことがね、動いてくると思いますね。今までなかったようなね、奇跡とか、力技とか、勝利が起こってきます。ただね、覚えてほしいんですけども、勝利が現れせる前には、戦いがあるね。ね、問題が解決して栄光を表した時には問題が前にやってくる。で、必ずいろんな事柄がね、起こってくる前には、そういった問題とか起こってくると思うんですね。でもね、皆さん、与えた、ね、私は聞き従いを中心にしながら、与えた信仰、ね、感謝し、賛美し、喜びの声を上げていきましょう。そこに何があってね、新しい神の聖霊の力っていうのが、いつも注がれるんです、皆さん。そして何か神の力によって、いいですか、私たちは神の恵みの力を受けながら、その試練や困難の中で、今までなかったほどの、神の勝利と奇跡を見ていくってことを覚えてください。だから今年はね、奇跡がね、いっぱい起こります。だから神様に期待してください。で、そのための鍵は、主を私たちがちゃんと待ち望むってことです。 御心のところで神の御声に従い、信仰と翼を正しく用いながら、そこにそがある力を受けて、私たちはその御胸の内をですね、歩み続けていただきたいと思います。神様はですね、この御言葉を、兵庫教会のね、今年の御言葉としてですね、神様が与えてくださいました。申し上げしますね。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えます。いるですね。歩いても疲れない。お祈りします。はい、先生もありがとうございます。今日もこうして、御言葉を通して私に語り去ったことをありがとうございます。また、イエス様、あなたは、この後、新年の御言葉を持って、この群れを、各門を、この教会を、お一人さんに祝福されることをありがとうございます。さらに私たちは、主を待ち望みます。あなたの言葉を待ちます。そして、あなたの御声に従う民を、これからも私たちが、さらに歩んでいくことができるように。そして特別な全ける神の使命と召しをこれからも全うしていくことができるように、主を助けてくださいますようにいたします。すでにこのある語りかけが始まっている方がいらっしゃいます。このある方は新しく言葉が与えられるとともに、ある方は今まで語られた言葉が再びこうもう少ししっかりその言葉に立つようにという、その語られた言葉がもう確認として語られている方がいらっしゃいます。さらにあなた方の祈りや聞き従いと感謝と賛美を強めてください。その中で主は語られる言葉を一つ一つ受けてきてください。特にこう派遣中に受ける言葉というのは、あなたにとって祝福であることを忘れてはなりません。受けるべき言葉をあなた方は待ち望み、またその受けた言葉を信じて信仰の対応を始めていきなさいと主は忘れます。それでは、癒しの時を申します。病んでいる方、傷んでいる方がいらっしゃったら、共に心を合わせてお願いしましょう。はい、聖霊様、ありがとうございます。昨日も今日も、とこしえに変わることだよなとほしいが、その恵みの手と審査に導きを持って、この棚中におられることありがとうございます。癒し様、ありがとうございます。だから、あなたがその癒しにする主が、また癒しの賜物を教会に与えている主ご神が、お人に病んでいる、傷んでいるところに触れ、あなたの恵みと無宿の技を豊かにやらせてください。イエス・キリストによって、お一人の体や精神に働いてくる病の力と病の霊を、お前の力を感じに縛るとき、キュイエス・キリストによって、病の霊、お人の人生の力を今すぐ出ていく、キュおー、ラバラバラバ。なんか、目がちょっと疲れている方がいらっしゃいましたけども、そこに主が触れてしまいました。癒しを受け取ってください。それから、左の、薬指かなんかかな。ちょっと指を痛めている方がいらっしゃいますけども、そこにも主が触れてしまいました。癒しを受け取ってください。おー、ラバラバラバラバ。イエス・キリストによって、お一人一人の体と心を、今健康な状態に戻れ、癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。なんか最近ちょっと動悸が出ている方がいらっしゃいます。ちょっと心臓がちょっと弱っている方がいらっしゃいましたけども、じゃあそこに触れてくださいました。癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。それから、右の肩をちょっと痛めている方がいらっしゃいます。そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取ってください。イエス・キリストによって、お所所の体と心が今健康な状態に戻り、癒されたことをイエス・キリストで宣言し、イエス様、あなたのイエスを感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。それではお立ちください。共にハレルヤ賛美して祝福を持っていただきたいと思います。します。あがき声に願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに、また愛する家族とともに、今ものちも常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは座ってください。
それでですね、私の教会では、教会の献金の10分の1をですね、外部